観光特集、今こそ知りたい。会津の茶道文化。本市の茶道文化は約500年もの歴史があります。この特集では、本市の茶道にまつわる歴史と、現在の茶道普及の取り組みを紹介します。問い合わせ観光課 39-1251。茶室輪郭の中に、男性が正座している様子の写真があります。写真終わります。会津若松と茶道の深い関係。日本に茶の文化が広まったのは鎌倉時代のことです。中国に留学した禅僧、永才が抹茶の飲み方を日本へもたらし、より多くの人がお茶に触れたことで茶道が広まる基盤ができました。その後、質素で礼法を重んじ、世俗を離れた生き方を理想とする茶の湯のスタイルが生まれ、わび茶として発展します。幽玄寒弱の境地を求めるわび茶は、京や境の商人を中心に急速に広まり、境の商人であった千の利休が現代につながる茶道を確立します。しかし、豊臣秀吉の怒りに触れたことで、利休は切腹を命じられ、千家の茶道は断絶の危機に瀕します。その危機に動いた一人が、会津領主、蒲生氏郷でした。利休七哲の筆頭に挙げられた文化人、蒲生氏郷。蒲生氏郷は、豊臣秀吉の命により、天正18年1590年に会津の領主となり、今日の会津若松の基礎を築いていきました。氏郷は織田信長の娘婿であり、器が大きく勇猛な武将でありつつ、千の利休の弟子として茶道に親しみ、特に優れた弟子とされる利休七哲の筆頭に挙げられるほどの時代を代表する文化人でした。後に利休が秀吉の怒りに触れて死を命じられた際、氏郷は利休の茶道が途絶えるのを惜しみ、その子である松庵を会津にかくまい、徳川家康とともに千家の復興を秀吉に働きかけました。蒲生氏郷の肖像画の写真があります。西光寺像、福島県立博物館北区。茶道の基礎を確立した茶聖、千の利休。境の商人であった千の利休は、無駄なものを一切省いた茶室や、茶道具に茶法を一体化させた、独自の茶の湯のスタイルを確立しました。これが江戸時代に入り、茶道と呼ばれるようになりました。織田信長、豊臣秀吉の茶の指南役として活躍しますが、後に秀吉の怒りに触れて切腹を命じられ、利休の子、松庵は蒲生氏郷により会津でかくまわれることとなります。松庵は後に千家を復興させ、松庵の三人の孫たちが、現代に続く茶道の三千家、表千家、裏千家、武者の工事千家を創設しました。千の利休の肖像画の写真があります。堺市博物館画像提供。蒲生氏郷、千の松庵ゆかりの茶室、茶室輪郭、県指定重要文化財。千の利休の子、松庵が会津でかくまわれている間、氏郷のために建てられたとされるのが、茶室輪郭です。松庵自ら削ったと伝わる赤松の床柱などが現存し、当時の面影を感じることができます。戊辰戦争で会津藩が敗れ、鶴ヶ城が取り壊される際には、輪郭は城下の茶人、森川善兵衛、茂津庵宗久の 自宅に移され、以後120年にわたって森川家で保存されました。市ではこの氏里松庵ゆかりの茶室を後世へ伝えるため、平成2年、1990年に鶴ヶ城本丸内の元の場所へ移築しました。緑の木々に囲まれた輪郭の写真があります。現在は鶴ヶ城本丸内の茶室として親しまれています。と添え書きがあります。茶室輪郭にお邪魔します。市学生 PR 部。アイズモーションのマグとルイスが輪郭の見どころを紹介します。写真が5枚あります。添え書きがありますので、添え書きのみ読んでいきます。1枚目。捕獲艇は輪郭と隣接した書院風の座敷で、現在も特別な茶会などで使われています。捕獲艇の内部の写真です。2枚目。三千家とゆかりが深い輪郭には、全国でも珍しく、各家元直筆の偏額が掲げられています。1枚目の偏額は、表千家による偏額、輪郭東側。2枚目は、裏千家による偏額、正門上。3枚目は、武者の工事千家による偏額、脇門上。3枚目は、輪郭内の赤松の床柱は、千の松庵が自ら削ったと言われています。4枚目、この日は松庵の月命日にちなんだ茶会、月釜が開かれていました。月釜の様子です。5枚目、庭園では茶室や鶴ヶ城を眺めながら、お茶とお菓子を楽しめます。写真内にほっと一息と書かれていて、二人でお茶を飲んでいる様子です。今日まで茶道文化が続いていることに、会津が深く関わっていることを知り、とても感動しました。初めての茶道体験で緊張しましたが、とても楽しかったです。マグ。輪郭での茶道体験では緊張しながらも、自然と心が落ち着く不思議な気持ちになりました。お話や体験を通して、お茶が会津若松と関わりが深いことを実感しました。ルイス、茶室輪郭。開園時間、午前8時30分から午後5時。費用、入場料大人210円。子供は無料。お茶代は600円、お菓子付き。問い合わせ、会津若松観光ビューロー 27-4005。 輪郭の全景の写真があります。また、QR コードもあります。詳細はこちらからと書かれています。もっと身近に、茶道に挑戦してみませんか？現在、市では6つの流派の皆さんと協力し、茶道の振興に取り組んでいます。ここではたくさんの人にお茶の楽しさを広く知ってもらう活動を紹介します。会津と茶道の歴史や文化を知り、イベントなどに気軽に参加してみませんか？茶道体験ワークショップ。作法がわからなくても大丈夫。初めてでも安心して参加できます。蒲生氏里、千の松庵ゆかりの茶室輪郭で、茶道体験ワークショップを開催します。普段は外からしか見ることのできない茶室の中に入って、茶道の先生のお手前を間近で見ながら、お茶とお菓子を楽しむことができます。輪郭の歴史やお茶の作法についてわかりやすく解説しますので、初めての人でも気軽に参加できます。この機会にぜひ会津の茶道文化に触れてみませんか？とき、10月28日土曜日の午前11時から、午後0時45分から、 午後2時から、いずれも45分程度。定員各6人。費用、大人1000円、子供800円。輪郭の入場料を含む。気軽に茶道を体験できますと添え書きがあり、茶碗や茶筅の写っている写真があります。申し込み問い合わせ、観光課 39-1251。鶴ヶ城大茶会、千家ゆかりの流派が集います。蒲生氏里と千の松庵を忍び、毎年秋に開催されます。鶴ヶ城本丸で会津各流派のお点前を楽しめます。時、10月15日日曜日、午前10時から午後3時。ところ、鶴ヶ城本丸、茶室輪郭。費用一席500円。鶴ヶ城を眺めながら各流派のお点前を楽しめます。と添え書きがあり、お城とお茶会の様子が一緒に写っている写真があります。問い合わせ、会津若松観光ビューロー 27-4005。茶室輪郭月窯。蒲生氏里、千の松庵ゆかりの県指定重要文化財、輪郭の月例の茶会です。松庵の月命日にあたる7日に開かれる月例の茶会で、会津茶道会の当番流派によるお点前をいただくことができます。氏里が愛した茶道を通して、会津の歴史や文化に触れてみませんか？写真は輪郭、捕獲亭での月窯の様子です。問い合わせ、会津若松観光ビューロー 27-4005。QR コードがあり、詳細はこちらからとなっています。